アレク、
モッチー、クロスカルチャーディスカッション。
はい、というわけで始まりました、クロスカルチャーディスカッション。この番組はアレックスさんと僕フジモッチの二人で、その日本とアメリカのポップカルチャーについてのお話をしていくトークバラエティ番組です。というわけでスタートいたしました。アレックスさん、アレックスさんだって、アレックスさんこんにちは。
はい、こんにちは。
ね、ようやく念願の、
そうですね、
コラボ収録がスタートいたしました。
いやー、楽しみでした。
はい、ありがとうございます。僕もすごく楽しみでした。
はい、
ね、まあ、アレックスさんはね、他のポッドキャスターさんの番組にちょこちょことゲスト出演されたのを僕聞かせてもらったりはしたんですけども。
あ、そうですか。
はい、まあ大体でもね、アメリカに住んでた時はどうでしたみたいな形の日常的なお話をされていることが多かったような、
う、ね、
まあ普通のね、
はい、
もう雑談みたいなお話が多かったような気はしたんですけども、
はい、
まあこの番組に関してはサブカル的な内容、
はい、
主にまあ特撮とかアニメの話をたっぷりとしていきたいと思いますので、そういうのがお好きな方もそうじゃない方もよかったら最後まで聞いていってください。
聞いてください。
はい、というわけでアレクスさんは、まあ、アメリカの方で、
はい、
ね、お暮らしに使われていたと思って、はい、まあ、幼少期は、まあ、アメリカの方でね、まあ、いろいろ、まあ、テレビを見てこられたと思うんですけれども、
はいはい、
年代がちょっとね、僕とアレックスさんとでは、まあ若干違いますので、まあその辺のジェネレーションギャップみたいなのも含めて語っていけたらなと思いますけれども、まあまずはじゃあそうですね、お互いのやっぱり幼少期の頃の話をしていきたいと思いますけれども、僕がまあ1960年代後半の、まあ、生まれで、はい、で、主にその60年代にやっていた作品の再放送とか、まあ、70年代にリアルタイムで放送されていたアニメとか、まあ、ヒーロー特撮を見て、まあ、育った世代ということなんですけども、はい、今回はね、その日米の、まあ、クロスカルチャーディスカッションというタイトルもついてます通り、お互いの国の、まあ、作品に関して思っていたこと、感じていたことなどを語っていきたいなとは思いますけれども、まずじゃあ僕の話をちょっとしていきたいと思いますけれども、
はい、
ちょうど僕がやっぱり子供の頃っていうのが、今ハリウッドとかで、まあ、映画になっているヒーローの、まあ、いわゆるアイアンマンとか、
はいはい、
あとなんだろう、スパイダーマン、
マーベルなんですね。
マーベル、マーベルっていうのかな、マーベルかマーブルかどっちなんだろう。
はい、まあ日本だとマーベルですかね。
いや、あのね、マーブルっていう時もありますね。ブーっていうの
は、あ、
ブーに点々のブ
ー。はいはい、あ、うん、そうなんですね。
って書いてる場合もありますね。あとは DC コミックの、
はい、
スーパーマンとかバットマン、
はい、
なんかが始まった頃っていうんでしょうかね。まあ、漫画、コミックの方はもっと古いんでしょう。まあね、戦前と言いますか、
はい、
1930年代、40年代ぐらいから連載自体はもうスタートしてるんですよね。
はい。
で、まあ、アニメになったのが大体、まあ、60年代頃かな。
はい、
で、まあ、もちろんやっぱり子供の頃って言っても、やっぱりね、1歳、2歳なんていうのは、まあ、見てないと言いますか、見てても覚えてないので、
そう
ですね、覚えてるのは物心ついたのは、まあ、再放送してた作品を見てたっていう感じなんですけども、まあ、やっぱりスパイダーマンとか、バットマンとか、まあ、スーパーマンとかも、ちょこっと再放送はしてたかなっていう感じなんですけども、ちょっとね、やっぱり印象に残ってるのが、ファンタスティック4っていう作品。
はい。
はい。まあ、ご存知の方もおられると思いますけど、まあね、4人の、ミュータントって言っていいのかな？
そうですね。ね、
特殊能力を持った4人の、まあ、キャラクターが、まあ、 戦うっていうんですかね、そういう作品があるんですけども、はい、それが1960年代、70年代にかけて日本では、はい、宇宙忍者、ゴームズっていうタイトルに変えられて、アニメ放映されてたんですよ。
知らなかったです。
はい。で、まあ、その宇宙忍者っていうのも、これは、まあ、適当と言いますか、なぜ忍者なのかはよくわかりません。ただまあ、宇宙を舞台にしていたので、まあ、なんとなく、
はい、
まあ、宇宙忍者っていう、言った方が、日本人的にはわかりやすいかなという判断だったのかもしれないです、
ね。そうですね。
で、ゴームズっていう名前は、ファンタスティック4の、一番のそのリーダーっていうんですかね、主人公といいますか、はい、ミスター、ファンタスティック、
そうですね、ゴム人間ですね。
ね、が、ゴム人間なんですよね。
はい。
まあ、言ったら、ワンピースの
、そうですね。
某、ね、悪魔の実を食べて、はい、飛び縮みする、はいはいはい、少年の、はい、まあ、言ったら、元祖みたいな、
そうですね、
存在の、まあ、キャラクターといいますかヒーローなんですけども、うんうん、そのゴムっていうのと、あとそのちょっと頭が切れるっていうことで、
はい、
シャーロック・ホームズのホームズとくっつけたっていうことらしいですよね、うんうん、
そうなんですね、
はい、で、まあ、他のキャラクターもちょっと名前が変えられてまして、ミスターファンタスティックの、奥さんにあたる、はい、スーっていうキャラクターが、
はいはいはい、
日本ではスージーっていう名前になってまして、
はい、
で、ヒューマントーチ、
はい、
ね、燃える、
そうですね、
キャラクターが、確か、ファイヤーボーイだったかな、
まあ、そのファイヤーボーイ
っていう、
うん、
で、あと、もう一人、ザ・ハ、え、なんだっけ、
あ、シングですね。
シングか。ザ・シング。
シング、はい。
が、ガンロックっていう名前になってました。
まあ、ロック、まあ、岩っぽいですね。
ロックは、うん、ね、岩っていう意味で。で、ガンっていうのは日本でいう岩なんですよね。岩っていうのは、がガンなんですよ。岩石のガン。
はいはいはい。
だから、岩なんですよ。ガンロックって、
っ
ていう名前に変えられてましたね。で、その、ガンロックっていうキャラクターが日本で放映されてるときに、はい、その、日本の声優さんのアドリブというか、その、ザ・シングは、その、パワーを出すときに、決め台詞を言うんですけども、それが日本に、日本語に訳されたときに、なぜか知らないですけど、ムッシュムラムラっていう言葉に
変えられました。ああ、聞いてますね。
で、この、ね、はいはいはい、ムッシュムラムラっていうのは、よく、日本のコメディアンのダチョウクラブ
はいはい、はい、
なんかが、よくギャグとして、ムッシュムラムラとかって使ったりはしてるんですけども、それが実は、はいはい、ファンタスティック4の日本語版から来てるという。はい。その当時は結構、その、日本語に、まあ、翻訳されるときに割と自由奔放に変えられてたっていう感じはありましたね。
うん、
あとはその
そ、ね
ね、ハンナ・バーベラのアニメーションがよく放映されてた時代なんですけども、
はい、まあ、
アメリカの現代でバードマンっていうキャラクターが日本では、うんうん、電子超人ユーバードっていう名前になってたりとか。
あ、
はい、ありましたね。それで、実写とかにはなってないとは思うんですけども、僕が子供の頃にやっぱり、アメリカ製のそういうヒーローアニメで、今でもすごく印象に残っているのが二つほどありまして。
はい。
で、一つは、スーパースリーって言うんですよ。で、それはアメリカの現代では、なんだっけ、ザ・インポッシブルズっていう、
うんうん、タイトルなんですね。
はい、タイトルなんですね。あんまりご存知ないかもしれないですけども、
そうですね。
3人の、ロックミュージシャンが、
はい、
まあ、普段はそういう3人で音楽活動をしてるんですよね。で、普段、ファンの前で歌ったり、してて、で、そのギター、 を、エレキギターをずっと弾いてるんですけども、エレキギターに通信機がついてまして、はい、で、まあ、エージェントっていうんですかね、はい、その、ボスから、指令が来るんですよ。どこそこに、なんとかっていう敵が現れた、直ちに急行してくれたまえ、みたいな形で。
はいはいはい、
で、あのメッセージを受けて、了解って言ったら、スーパースリーっていうヒーローに変身して、まあ、現場に急行して解決するっていう。はい、まあ、ちょっとギャグテイストの含まれたヒーローものっていうんですけども、スーパースリーの、その演奏していた音楽っていうのが、やっぱりその本国アメリカでやってたのと日本でやってたのとか曲が違うんですね。
ああ、そうですね。
で、まあ、アメリカで本国で放映された時は普通のロック音楽だったんですよ。ロックの、まあ、なんていうのかな、当時流行ってたビートルズ、
はい、
に似た感じの曲を、まあ、もちろん英語で歌って演奏してっていう形のシーンだったんですけども、日本では一貫して、ラリホー、ラリホー、ラリルレロ、ラリホー、ラリホー、ラリルレロ、コイルは太っちょ、ボヨヨの4、グリーンは気取ってスイスイスイ、マイトの出番だ、バラバラバラ、スーパースリーは愉快な仲間、平和のためなら、エンヤトとどこいしょっていう、
はい、
そういう曲を延々歌うっていう感じになってまして、それが非常にやっぱり頭に残ってまして、
あ、
ちょうど僕と同じ年代の人たちは、その、ね、ラリホー、ラリホー、ラリルレロっていうと、その、あ、はいはい、あの曲ねっていう、のが出てくるぐらい、
定番だったんですね。
定番で、で、ドラゴンクエストっていうゲームご存知ですか？
はい。はい、はい、大好きです。
で、そのドラゴンクエストの、呪文の中にラリホーっていうのが出てくるんですけども。
そうですね。は
い、それが、ここから取られたんじゃないかという。
おー、面白いですね。
いや、なんか、まあ、あくまでも一説なんですけどもね。
はい、はい。
まあ、他の説ではちゃんとそのラリホーっていう英語が、
はい。
あるらしいんですけども、意味がよくわからないという。
なんか、そうですね。いや、ないです、ないです。
ラリホーっていう英語ってあるんですか？
いや、僕が知る限りではないと思います、ね。
ないですか？あんまり、はい、ね、使われてないっていうことなんですね。
そうですね。
ということは、やっぱり、その和製英語というか、なんとなく言葉の響きで作られたものかもしれないですね。
はい、はい、はい。
っていう、その、スーパースリーっていうアニメヒーローと、うん、秘密指令0011っていう作品があったんですよ。それは、犬がヒーローに変身するっていう。
これはアニメですよね。
これもアニメ、ハンナ・バーベラのアニメなんですけども、はいはいはい、アメリカの現代は確か、香港フーリーっていう名前やったと思うんですよ。
あ、すごいですね。
あ、やっぱりわかんないですか。なんかね、その、警察署が舞台なんですね。で、まあ、その、主人公の変身前は犬で、なぜか知らないけど犬で、で、その警察署の清掃員っていう立場なんですよ。
あ、そうなんです
か。だから、まあ、言うたら本当に超下っ端みたいな感じで、お前は掃除さえしていれば。
でも犬なんですね。
そうなんですよ。まあ、キャラクターとしては犬で、
はいはいはい。
で、警察官とかは人間なんですよね。
普通に溶け込んでる感じ
です
ね。
そうなんですよ。溶け込んでる感じで。で、まあ、警察が普段は、まあ、事件とかを解決してて、で、その犬の主人公は、まあ、普段は掃除をしているって、その警察署の中を掃除してるっていう立場で。で、
はいはい、
なんかすごく要は、難事件といいますか、そういう悪の、組織みたいなのが暗躍して、で、警察の手に負えないと。うん、
はい。
で、また、なんとかが現れたよ。一体どうしたらいいんだ、誰か助けてくれみたいな形で言ったら、その話を、その犬の主人公が聞きつけて、
はい。
0011は出動だっていう、なんかすごい、パトカ
ーああ、ごめんなさい。そうなんですよ。
なんか、
めちゃくちゃうるさいですよね。
いや、いや、いいですよ。もう通り過ぎてしまいましたんで。はい。
はい、
で、その犬が、まず、タンスの中に入るんですよ。
何の中ですか？
はい。
タンスですか？
そうなんですよ。変身するのにタンスの中に入るんですよ。で、三段式のタンスなんですね。で、まず一番下のタンスに入るんですよ。
はい。
で、変身した時に一番上から出てくるんですよ。
へ
で、そのタンスの、 なんていうのかな、引き出しの立て付けがすごく悪くて、一番下に入るんですけども、いつも三段目がゴトゴトゴトゴトって言って開かないんですよ。
あ、
でそしたらその仲間に猫がいるんですね。で猫がそのタンスをバンって叩くと、一番上の三段目の引き出しがガンって開いて、はい、0011に変身した主人公が颯爽と登場するっていう。なんかね、そんな
面白そうですね、
作品で。で、移動するのに車に乗るんですよね。で、その車に乗って移動して、で、いつもその車の中に、ドラが積んでるんですよ。
はい。
ドラってわかります？
はい。
中国に、ボワーンっていう。
はいはいはい。なぜですか？
シンバルのでっかく、でっかいような感じのやつなんですけど、それを一回ボーンと鳴らすと、その車が、変形するんですけども、その変形が何か何でか知らないけど毎回失敗するっていう。これもだからちょっとギャグテイストのヒーローものっていう感じ で、 でそういう形でちょっとこうなんかこう頼りないなっていう感じなんだけど、最終的にはちゃんとそういう敵をやっつけて、まあめでたしめでたしみたいな形 で、 でもちろんそのヒーローの正体は秘密なんですよね。でまた変身解いて清掃員として、まあ、変身、警察署の中に、で、まあ、掃除をしてって、で、人間の警官が、また0011に助けられたよって、
はいはいはい、
あいつの正体は一体な、誰なんだろうなとかって言ったら、その犬の主人公が、こう、ニヤって笑って、
はいはいはい、はい。
テレビの前のちびっ子たちに、僕の正体は秘密だよみたいな形で呼びかけるっていう、そういうのの繰り返しの、まあ、ルーティン作品っていう感じで、まあ、その2つが今でも記憶に残ってますね。
面白そうですね。
うん、また多分そういう今ネットの動画サイトとかに転がってると思うんで、
ああ調べてみます。はい、
日本版とアメリカ版両方とも上がって
ます。
あ、そうか。はいはい、まだ機会があればねちょっと見てほしいなと思いますけど、まあ、そういうのが大体60年代70年代の僕の思い出かなっていう、そのアメリカのヒーローものに関する思い出かなっていう感じなんですけどね。
はいはい。
そしたら今度はアレクズさん、
はい、
子供の頃に、
はい、
なんかこう思い出に残ってる作品とかありますか？
そうですよね。それはその日本のものじゃなくてもいいということですか？
まあそうですね、できたらそのなんかこう日本の作品が放送されてたとしたら、
はい、
教えてほしいところではあるんですけども、
はい、
ね、覚えがなければ別に構わないですよ。
いやいや、ありますよ。まあ、基本そのあまり、テレビは見なかったんですけれども、よく学校小中学校から帰ってきまして、
はいはいはい、
でテレビをつけると必ずやってるんですよ。
何がですか？
ま、ディズニーの、
ディズニー、ああ、はいはいはい。
アニメとかが普通に毎日のようにやってますし、
あ、そうですね。
で、もちろんトム&ジェリーも、
はいはいはい、
ずっともやってますし、で、その中で僕が、まあ、毎日ではないですけれども、
はい、
すごく衝撃を受けたのが、その日本でやられていた、その、なんていうんですかね、戦隊ものですか。
へぇ
ー。が、まあ、アメリカ版として、こう、テレビで流されてたんですね。
あ、もしかしてパワーレンジャーですか？
そうです、そうです。
あ、はい。パワーレンジャーって、アレックスさんの世代なんですか？
そうですね。確か90年代でしたね。
ああ、そうか。もうそんな前になるのか。
はい、93年ぐらいだったと思いますね。はい。
パワーレンジャーって最初はどんなイメージでご覧になられてました？
もともと日本でそういう、はい、なんですか、特撮系のことを僕は知らなかったもので。
はいはいはい。
あ、こういう戦隊ものもあるんだっていう、すごい印象が残りまして、
はい、
で後からその日本人の友達とかで、そのいやこれは日本で、はい、もう長年続いてる戦隊ものなんだよと教えていただきましたね。
なるほど。やっぱりじゃあ最初はアメリカで作られたヒーローものだという認識で見られてたっていうことですか？
そうですね。もう主人公たちが普通にアメリカ人でして。
そうなんですよね。
で普通に日常な、こう、みんな学校とか行っている設定で、うん、で、急に こう、まあ、敵が来て戦うみたいな感じなんですけど、はい、すごく、これも今でも覚えてるんですけれども、
はい、
すごい変だなって思った瞬間がありまして、
はいはいはい、
その普通にこう、まあ、主人公たちが普通に学校やら、こう普通に5人が、
そうアメリカの、
そうですね、
学校に通ってっていう、
はい、そうですね、
感じなんですよね。
はい。で、こう敵が出てきて、じゃあ戦うぞと。
うん。
で、それで、ね、こうみんながこう変身するじゃないですか。
はいはいはいはい。
もうその時にあれって思うんですけども。
はいはいはいはい。もう
完全にその日本で使われてたアクション画面をそのまま使っている感じなので。
そうですね。
なのであ
れはやっぱりおかしいなと思って見てたんですか。
はい、はい、あのもうなんていうんですかね、もうこう後ろの風景も違いますし、ビルとかもあってたまに普通に日本語でこう文字が書かれていたり、
うーん、
そうですね、完全にこれはもう、あ、日本だなという印象が強かった
ので、一応その、うん、日本だっていうのは分かってたんですか、やっぱり子供。
そうですね、僕は、はい、
ほほほ、なんで、戦闘シーンだけ舞台が日本になるんだろうっていう疑問を感じながら見てたっていう感じですか。
そうですね。
ああ、やっぱりそうなんだ。
で、アメリカもそういうアクション映画とかもあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんで、なぜこれを完全にリメイクしないんだろうっていう、なんていうんですかね、議論といいますか、そういうのは友達としていたのを覚えてますね。
それはその日本の作品、もともとは日本の作品だっていうことを、はい、知ってからですか。
そうですね、後で。
なるほど、
はい、
あ、じゃあ日本、もともとは日本のやつで、その配役だけアメリカ人に変えて、
はい、
放送してるんだな。でも戦闘シーン、アクションシーンはなぜアメリカで撮り直さないんだろうっていう風な疑問を感じていたっていうことですか。
そうですね、はい、
まあ、あれは実質そのやっぱりその日本 の, そのアクションを再現するのがやっぱり難しかった、当時は難しかったということ で,
で,、ねでね、
あのアクションシーンは日本のやつをそのまま使いましょうっていうことでやってたみたいです ね,
ですね。今思えば絶対にそのなんかアメリカのスタッフだとこんないい感じにできないんだろうなっていうふうに思ってましたね。
パワーレンジャーが一番最初にヒットして、一回その、はい、パワーレンジャーズ・ザ・ムービーっていう映画が作られたのは
覚えてますよ。はい、覚えてます。
あ、その映画は、はい、100% アメリカで作られたらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
それは見たことあります？
いや、ないですね。
ないですか。
はい、
ご覧に、一回もし機会があれば、ご覧になると、面白いと思うんですけども、うん、
はい、
アクションシーンがすごいへっぴり腰なんですよ。
ああ、やっぱり違うんですね。
なんかね、どう言うたらいいんやろ。その、ダチョウクラブが、いやーっていうアクションをするのはわかるかな、わかる。
はいはい、わかります。
わかります。
はい。
あんな感じの、なんか、いやーみたいな感じの。
はいはいはい。すごいポーズばっかりするみたいな。
やっぱり日本のアクションを真似しようとしてるんでしょうね、一生懸命。
はい。
なんだけど、ちょっとやっぱり、変だなっていう感じの。
あーでしょうね。うん。
まあでも、それなりに、まあ一生懸命、当時としては頑張ってた。
はいはい。
とは思いますね。
ね、
やっぱりもう10年、20年やってて、最近のやつは、もう日本のスタッフっていうか、日本のそういうアクション監督とか、
はい。
が、もうアメリカに、現地に行って、
はい、
俳優さん、アクション担当の人とかにちゃんと指導をしてるので、
あ、
今はもうほぼ完璧になんか
なってるんです、ね、
そうアクションやって、逆にその日本よりもすごいアクションやってるんじゃないかなっていう、
ほうほう、
あのワイヤーアクションとかも
あ
すごい、ね、危険なスタントやってますし、
あ
とはやっぱり火薬を使う量が全然違うんですよ。
あ、そうですよ ね、
ね、日本はもう全然もう火薬の量が制限されてるし、
はいはいはい、
もう今はやっぱり禁止されてるところが多いんで、ほとんどコンピュータグラフィックス CG になったりとかしてるんですけども、
はいはい、
やっぱり向こうはやっぱり全然人が住んでない土地とかでどっかん火薬を爆発させられるので、
はいはいはい、
そういうところにロケに行って、 ものすごい火薬の量を使って爆発させたりとかしてるんで、
はい、
そういう点ではもうアメリカで新録されたシーンの方が迫力あるんじゃないかというぐらいまでに至っているんですけれども。
あ、まだ続いてるんですね。
今でもやってるのかな。この間新賢者が、はい、パワーレンジャーザ・サムライというタイトルで放映されて、
はい、
でその後に、ゴセイジャー、日本のゴセイジャーが、メガフォース、パワーレンジャーメガフォースっていうタイトルで放映されて、
はいはい、
でその後、ゴーカイジャーが、
はい、
スーパーメガフォースっていうタイトルで、で、向こうのアメリカの方では、メガフォース、要はゴセイジャーがパワーアップして、ゴーカイジャー、スーパーメガフォースに、まあ、レベルアップしたっていう感じの地続きの、日本では全く別作品なんですけども、パワーレンジャーでは地続きの作品として制作されたんで、配役もゴセイジャーというかメガフォースの時の配役がそのままスーパーメガフォースに移行してるっていう感じらしいですね。
そうなん
です。で、その後日本で放映された、ゴーバスターズっていうのが、
はい、
なぜかパワーレンジャーにはならなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。あれ、ゴーバスターズっていうのは、パワーレンジャーをすごく意識して作られた作品で、その、いつもそういうスーパー戦隊にはロボット、巨大ロボットが出てくるじゃないですか。
はい。
で、その巨大ロボットの名前がメガゾードっていう名前なんですよ。
はいはいはい。
で、このメガゾードっていうのは完全にパワーレンジャーから来てるんですよね。パワーレンジャーっていうのはそのヒーローが乗り込むその巨大ロボっていうのは一貫してメガゾードっていう名前なんです。
ほうほう。その、まあ、パワーレンジャーがすごい流行っていまして、うん、僕はハマらなかったんですけれども。
パワーレンジャーにもハマらなかった。
そうですね。
そうなんですか。
で、次に確かそのテレビでやっていた特撮系のものがあったんですか、ね、
はい、
ですけど、
はい、
タイトルが VR トゥルーパーズ。
はいはいはいはいはい、はい。
バーチャル戦士トゥルーパーズ。
来ましたね。
なんですけど、これは、オープニングテーマがすごく、
はい、
キャッチーで、
へ
ー、なんか覚えてますね。はい。
それはもちろんそのアメリカ版のオープニングなんですね。
はい、そうです、
ね、
はい。で、その内容もあまり覚えてないんですけれども、その後で調べたんですけど、
はい、
まあ、その日本の、
うん、
まあ、特撮の戦隊もの2、3個くらいの作品の映像を使用してるっていうのを聞きまして、
戦隊ものではないんですよ。
あ、そうなんです。
メタルヒーローっていうのがありまして、
はいはい、違うんですね。
違うんですよ、
ジャンルが違うとかですか、
はい、日本の特撮ファンの方ならわかると思うんです
けど、はい、
いわゆる宇宙刑事ギャバーとか、
はいはいはいはい、
シャリバンとかシャイダーとか、
はいはい、聞いたことありますね、
はい、
違うんですね。
そっからずっと脈々と続いて作られてきた、
はあ、
はい、作品がいわゆる
メタルヒーローシリーズと。
というんですよね。
これもまだ続いてるってことですか、今も。
メタルヒーローは残念ながら、今は、シリーズとしては続いてないんですよ
ね。そうなんですね。
はい。ちょっと、その途中で路線変更しながら、
はいはい、
最終的には今の仮面ライダーにつながってますね。
ああ、そういうことですか。
はい、時間帯的には。
ああ、そうですか。仮面ライダーもやってましたね、そういえばアメリカで。
ああ、
マスクドライダーっていうタイトルでして、
マスクドライダーでしてました。
はい。で、仮面ライダーブラック RX をベースにしてるんですよ。
あ、はいはいはいはいはい。
で、僕はその時に初めて仮面ライダーの存在を知りまして、これもよくまあ、家で流れていたのでこう見てたんですけども、そうですね、まあ、僕は当時はやっぱりそのヒーロー戦隊、メタル戦隊系、仮面ライダーシリーズ全部がこう、一緒だと思っていたので。
あ、なるほど。
はい。なんかジャンルが違うんだなっていうのをこう今知って、なんかこう、面白いですね。
スーパー戦隊っていうのは、
はいはい、
全体的にレオタード生地っていうんですかね、
はあは
あ、いわゆるその体にぴったりフィットした、
はい、
ボディースーツだけって言いますかね。でそれに、はい、まあ、ヘルメットとグローブとブーツっていうのが基本スタイルなんですけども、うんうん、メタルヒーローっていうのはそれに、ちょっとそのアーマーみたいなのが、
はあ、はいはいはい、
装着されてるっていう感じなんですよね。でちなみに、VR トルーパーズの、
はい、
姿っていうのを覚えてます？
はい、わかります。
確か、
はい、
主役主人公は、はい、赤と青のちょっとロボットっぽい感じの、
そうですね、ロボットのイメージが強かったですね。
イメージですよね。あれは日本では、はい、超人機メタルダーっていう名前で単独で放映されてたんですよ。
あ、そうなんです
ね。あれロボットヒーローなんですよ。でも VR トルーパーズでは、人間が
そうです、
変身といいますか、そういう、
そうなんですよ、
バーチャルリアリティの世界で、
はい、
まあ、そういうスーツを装着して変身するっていう感じなんですけども ね、
そ、
その日本で、キカイダーっていう石ノ森章太郎さん原作先生原作のヒーローがいまして、
はい、
でそれの、まあ、派生みたいな感じなんですよね。で、赤と青のその左右非対称のデザインっていうのはあれ人体模型から来てるらしいんですよ、はい、
ああ、そうなんですね、
はい、で人体模型って右が人間の姿で左が要は内臓とかがあらわになってるっていう感じじゃないですか。
はい、
でそれをロボットに置き換えてるっていうデザインなんですよ。だから右半身は機械むき出しみたいな感じになっている。
そうなんですね。
で VR トルーパーズは、複数のヒーローなんですよね、
はい、
単体ヒーローじゃなくて。
そうですね。
でその、一緒に戦ってたその赤と白、赤と青の、ヒーローと一緒に戦ってたのが日本では、うん、時空戦士スピルバンっていうタイトルで、
は
あ
は
あ、これも単独放送されてたんですよ。
で
それが、まあ、メタルヒーローシリーズっていう感じで、そういう、
はいはい、
ギャバン、シャリバン、シャイダーから、続いてる作品ということで、スピルバンの方が先に放映されてて、
はい、
でその後番組で、放送されたのが、メタルダーなんですよね。だから1年、おきに続いた作品が VR トルーパーズとして。
あ、そうなんですね。
はい、でこれもそのパワーレンジャーと一緒で、
はい、
配役はアメリカ人にゴロッと変わって、ね、戦闘シーンだけ日本のシーンを流用して、ね、作られた。あ、 VR トルーパーをの方がどっちかというとアレックスさん向きやったんですか？
いや、まあ、テレビで流し見るって感じでしたね。その、
あ、そんなに真剣に見てたんじゃない？
そうですね、申し訳ないんですけど、はい。その、グッズを集めるまではいかなかったですね。その、あるじゃないですか、その、なんていうんですかね、その、戦隊もののヒーローのモデルといいますか、なんていうんですかね、おもちゃといいますか。
はいはいはいはい、はい、
そういうので、結構その集めてる方は、何人か知っていましたけども、自分はそこまで、入り込まなかったですね。はい。
それはマスクドライダーの方もそうなんですか？
そうですね。いや、なんかその、そうですね、あまり、まあ、テレビで、その、まあ、まあ、テレビをつけたら必ず何かしらやっていたので、こうつけて当時は多分もしかしたらもっと見ていたかもしれないですけれども、今思い出す限りではそこまでその毎日毎日続きが気になるという感じではなかった
です。あ、そうなんですか。
はい、
ちなみにそのマスクドライダーの方は、
はい、
その日本 の、 その仮面ライダーブラック RX との相違点として、主人公が宇宙人やったと。
そうなんですよね。
書かれてますけども。
はい、そうですね。
そうなんですか。今ちょっとウィキペディアを拝見してるんですけども。
はい、なんかそういう。
主人公の名前が、はい、ティップス・スチュワート。
ははは
で、惑星エデノイの王子。
はい。はい、ああ、そうですね。なんか惑星とか来てましたね。
あ、一応虫と心を通わせる設定があるということで、一応そのやっぱり虫がモチーフっていうのは、アメリカの方でもそうや
った。そうです。そうですね。
一応そのデザインモチーフは虫だっていうのは分かっ ってはいたんですか？
僕はもう、わかりましたね。
あ、そうですか。はい、これバッタやん、みたいな。
あ、バッタだっていうのはわかんなかったですね。
あ、そうなんですか。
はい。
初めて。バッタやとは思わなかったんですか？なんか、
そうですね、
なんか虫っぽいなっていう
感じ。そうです。その RX の顔じゃっていうんですか、マスクっていうんですか。なんか、虫っぽいなと思いましたけど、バッタなんですね。
一応その、そうですね、仮面ライダーっていうのは、一番初代の仮面ライダーが、バッタなんですよね。
ほ
う。うん。殿様バッタ。
はいはいはい。
まあ日本で、まあアメリカの方では何て言うのか分からないですけど、いわゆるグラスホッパー。
はいはいはい。
ですよね。
うん。
で、それからちょっとこう、いろいろとその RX に行くまでに、いろいろちょっとモチーフが変わったりしてるんですよね。まあその、はい、トンボになったり、トカゲになったり、カブトムシになったりっていう。
あ、へえ。
で、一回ちょっとブランクが空いて、
はい。
復活したらまたバッタに戻るっていう。
はぁ。
なんかそういう傾向にありましたね、昔は。
では今も確か仮面ライダーやってますよね。
今はそうですね、平成では、まあ、平成ライダーという形でずっと脈々と続いてはいますけども、
はいはい、
今やってるのはどっちかというとちょっと本当にいろんなものがモチーフになってて、もうバッタっていうイメージはほとんどなくなってます。
ないんですね。
そうですね。
だからその、これも後でもう、
うん、
もう10年ぐらい後で、その、なんていうんですかね、仮面ライダーっていうシリーズがあるということを知り、
まあ僕らでいうオタクになってから分かったっていう感じの。
はいはいはい、面白いなと思いましたね、うん、その、こう、一人一人いると。
そうですよね、いろいろと。元を辿っていくといろんなまた新しい発見はあるとは思いますけれども、
ね、はい、だそういうこうもちさんとお話しするときはいつかこう聞きたいなっていうこととかもありましたので、
はい、
やっぱりそれを仮面ライダーとかその、まあ、ウルトラマンとかですか、
うん、
に対してもう本当に無知なので、今までそのまあ答え知らないまま今に至るので、ちょっと質問とかあったんですよ実は。
ほうほうほう。何か他にありますか、はい、今のうちになんか聞いておきたいことみたいなの、
は
い、
あ、いいですか。
はいはいはい、はい、
あ、それはもう何に対してとか
で、じゃあまあ、うん、のジャンルでいいですよ、はい、ここからは。
あ、嬉しいですね。
お送りいたしましたクロスカルチャーディスカッション、この続きは後日配信する後編でお聞きいただけます。引き続き濃厚なトークを繰り広げておりますので、ぜひお聞きください。この番組は素人ポッドキャスター会の制作でお送りいたしました。